詩編の19編。一節から読みします。指揮者のために、ダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を走り喜ぶ。ごめんなさい、喜び走る。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。これもダビデによります。一節、二節、三節っていうのは、そのまあ、神が、まあ神の栄光や、その神の御手の技っていうのを、その、誰も語らなかったとしても、自然が語りますよと。天であったり、大空が、その神について語ってるって。四節にその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いたというふうにあります。これパウロがローマ書で引用しています。ローマの十章に、十八節にありますけど。で、イエス・キリストについての言葉は、そのユダヤ人にも語られてるって。彼らは聞いた、確かに聞いたって。また他のところで、そのローマのところでは、その被造物全体が、神の現れイエス・キリストの再臨を、来臨をもう一度その、来られることを待ち望んでいるって。イエス・キリストが、その、エルサレムに入場されるときに、ユダヤ人たちがみんなその白の歯を持って、イエス・キリストを迎えましたけど、祝福あれ、主の皆によって来られる方にって。それはその、メシアを、その彼の救い主を、受け入れるときに、それを迎え入れるときに、そのユダヤ人たちが引用する、詩編なんですけど、で、それを聞いて、そのパリサイ人とか立法学者たちが来て、それで、あなたはこれを、この群衆たちが何を言ってるのか聞こえないんですかって。こいつらを黙らせてくださいって言ったんですよ。つまり、あんたのことをそのメシアって言ってるけど、お前メシアじゃないだろって。だから黙らせろよっていうふうに言ったんですよ。でもその時何て言ったかっていうと、彼らを黙らせたとしてもね、その石が叫ぶでしょうって。で、神がおられることや、神がこの天と地をすべて作られたことや、また、その神がイエス・キリストを通して、その神の愛や神の恵みを語ったことっていうのは、この自然界、そのすべてが証ししてるんですって。だから誰もその言い逃れができないって。この天と地を見たら、神がおられるのはわかるでしょうって。日本ではなんか知らないけど、その、進化論というのがものすごく大きくて、もう、論ではなくて、すでにもう、なんか、決まりみたいな感じで学校でも教えてしまうんですけど。論は論ですよ。進化論って言うんであれば、創造論も教えてほしいですよ。同じ論として。証明できないですよ、二つとも、科学的に。だからどっちかを信じるしかないんですよ。神がおられて、神が全てを作られたってことを信じるか、それとも、そのビッグバンとかから始まって、そうやってその、偶然に人ができたんだって、この世界ができたんだっていうふうに、どっちかでしかないですよ。それを信じる。どっちも信仰が必要なんですよ。どっちを信じるにしても。科学的に証明できてないから。それは。だから論なんですよ。いつまで言っても。それは置いといて。で、7節と8節には、 神のその見教えであったり、神の証であったり、また戒めやその仰せっていうのは、その完全で確かで正しくて清いって、それがその私たちを喜ばしてくださる。その神を求めるってことは、私たちのその魂が生き返ることでもあるんですよ。死んでたようなものが。罪の中にその溺れていて、それでも、その神、その罪っていうのは分からないですからね、自分が罪を犯しているとかっていうのは。その時にはそれが楽しく思えるんですよ。その罪を犯さないと、その楽しくないんですよ、肉が。だから、いつまで経ってもその奴隷なんですよ。どこまで行っても。自由になれないんですよ。そこでやめられないんですよ。また、わきまえのないものを賢くするって。私もその、知らなかったんですよ。何が正しいかとか。何が間違ってるかとか。全然わきまえがなかったんです。でも神がその聖書全体を通して証をしてくださって何が正しくて何が間違ってるかって。なので少しずつその賢さっていうのをいただいてるんですよ。あ、これが正しくてこれが正しくないのかって。で、神のその戒めっていうのが正しいので私たちの心を喜ばせるし、で、神がおっしゃることは清いので私のその目を明るくするんです。私がどんな罪の中にいたとしても、どんなにその希望が自分の中で見出せなかったとしても、神はその罪を許し、そこから自由にするって。どんな人でも、どんなところからでも、イエス・キリストの十字架によって、神に罪の許しを求め、それを受けさせ、聖霊を与えて、清くして、神が願っておられるようなその道を歩むその力を与えるって。喜びですよ。あ、そうなのかって、その目を明るくさせるんですよ。そうなんだ。で、主への恐れや主の裁きは、それはその金とか多くの純金よりも好ましいって、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いって、何にも変えられないんですよ。またそれによって戒めを受けるって、それを守れば報いは大きい。ヘブルの12章にこういうふうにあります。7節と8節、訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。神からその罰せられるというか、罰せられることはないです。イエス・キリストがその罰せられたから。でも、悪い種をまいたら、悪い実を結んでそれを刈り取る必要があるんですよ。私たち。サウルがそうなのように。みんなそうですよ。でもなぜそのイエス・キリストを信じた後も、こんなその大変なことを通らないといけないんだろうかというふうに考えてしまうこと、またそのような体験をすることってあります。でもその時にここに戻ってこれるんですよ。神が私を戒めてくださって、神が私に懲らしめを与えてくださっているということは、子供として扱ってるからだって。だから親だ、その子供だったら親から叱られたことがない人はいないはずですよ。私も親ですから、子供の。子供を愛してるがゆえに叱りますよ。怒るとかじゃなくて、怒るとかでもなくて。その、自分の子供が正しく歩めるように、叱りますよ。懲らしめを与えますよ。言って聞かなかったらお尻ペンペンもしますよ。それは、その子供として扱って、その子供を愛してるからですよ。憎しみを持って打ってたら、おお、それは私の罪ですよ。でも11節、すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。その報いは大きいんですよ。神から戒められて、その間違ってるよって示されるんですよ。その時は痛いんですよ。また実際に痛い刈り取りもするんですよ。でも、その神の戒めによって、またその懲らしめによって、それを守ってそこに留まりさえすれば報いは大きいって。良い義の実に、義の実を結ばせるって、ヘブルは言ってます。だからその私の隠れてる罪から何から、私全部知らないですよ。私も明らかにされてない。私も知らないところで罪を犯してることってあるから。その罪を許してくださいって、こうやって祈るのも一つですね。でもあまりにもその、自分には分かってない隠れてる罪をばっかり言ってたら、それは信仰が働かなかったら大変ですよ。いくらでもその隠れてる罪に、その、悩むことってできるから。そんなもん神がご存知だから、一回祈って、それあとはもう任せるんですよ。もうあとはもうお任せしますって。私の隠れてる罪を、その、悔い改めようがないですって。必要であればそれを明らかにしてくださいって。それ悔い改めますからって。でも分かんないのは分かんないんですよ。あとはもう神が良くしてくださるはずです。 でも、この傲慢な罪から守ってくださいって。隠れてる罪から守ってくださいではなく、傲慢な罪から私を守ってくださいって言ってます。傲慢な罪って何でしょう？現在ですよ、現在。現在ではなくて、現在。その一番最初に、アダムとエヴァが犯したその罪。それがこれ傲慢な罪ですよ。なんで傲慢なんですか、あれ。神が言ったんですよ。善悪を知る知識の木の実からは食べてはならない。神が言ったことに対して、いやとかと言ったんですよ。美味しそうじゃんって。いかにも賢くしそうじゃんって。だからいいじゃん、食べても。それが傲慢なんですよ。神の知識に逆らって立つ高ぶりですよ。私のことは私が決めるって。善悪の基準は私が決める。それがそもそもの始まりですよ。そこからいろんなものに発展していくんですよ。神はそう言うけども、私はこう思うって。それからすべては始まるんですよ、罪は。7節と8節、これをその認め続けている限り、この傲慢な罪から私たちは守られます。でも、その、これが、主の見教えは完全だとか、主の証は確かだとか、戒めは正しくて、またその主の仰せは清いと。そんなことあるかって言い始めたら、その、傲慢になってくるんですよ。そして、いつの間にか罪を犯すんです。そして、それを支配してくる。その罪が私を支配して、神から引き離すんです。私たちの中にあるこの肉っていうのは、そういうもんですよ。それを対処してくださるわけです、聖霊は。肉を殺すって、その思いを、肉の思いを、傲慢な思いを。そして、いや、神が正しいでしょう。そして神の教えや、証や、戒めや、仰せ、また神に対する恐れとか、神の裁きっていうのを待ち望むようになるんです。そこに留まり続けるのが、クリスチャンライフです。でも、いつもその肉は、その、やだやだって言うから、それとの戦いですよ、祈って。またお互いにその戒めあって、それはまずいんじゃないのって言いながら、そして前進していくんですよ。